さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、アダム・シャンクマン監督作、魔法にかけられて2です。まずあらすじですね。アニメーションのおとぎの国、アンダレーシアから、現代のマンハッタンへ追放され、離婚弁護士のロバートと結ばれたジゼルは、ロバートの娘のモーガンと、3人でニューヨーク郊外で新たな暮らしをスタートさせるが、新生活はトラブル続き。意を決して魔法の力を借りることにしたのだが、うっかり街全体をアンダレーシアのようなおとぎの国に変えてしまい、事態はますます悪い方向へ。一見するときらびやかになった街だが、やがて不穏な空気が流れ始める。という物語。出演キャストにはエイミー・アダムス、パトリック・デンプシー、イディナ・メンゼル、イベット・ニコール・ブラウン、ジェイマ・メイズ、ガブリエラ・バルダッチのジェームズ・マースデン他。そしてこちらはディズニープラスにて独占配信中となっております。前作からなんと15年を経ての続編となりましたが、その歳月を生かしたとはちょっと言い切れないですけども、まあ、個人的にはそこそこ楽しめたという印象でした。まあ、続編の企画が立ち上がったのは2010年とのことですので、制作に関して、まあおそらく、紆余曲折があったと思われますが、まあ、主要キャラクターが、しっかり続投しているのも非常に良かったですね。まあ、前作が好きだったなら、こうもう一段階楽しめたのではないでしょうか。ではまず前作を振り返りつつ、この内容に触れていきたいところですが、まあ、前作は、アニメーションからね、こう飛び出して、お姫様が現実の世界に来たらどうなるのかという、まあ、いわゆる、異世界転生ものの、まあ、草分け的なことをディズニーがやるという、驚きと夢のあるお話で、僕も大好きな映画でしたけども、これがディズニー本家がですね、自分たちの世界観を、こう、パロディーにしたりして、まあ、子供から大人まで楽しめるという内容でヒットしまして、エイミー・アダムスの、まあ、出世作と言ってもいいような、こう非常に評価された作品でした。なんか英語の教材というか、まあ、英語字幕で見るとすごく勉強になるという話を聞いて、僕何回も見ましたけど、まあ、残念ながら、英語を喋れるようにはなりませんでした。まあ、そもそも僕少なくとも5000時間ぐらいは英語自体は聞いてるんですが、それでも喋れるようにはね、なっていないので、まあ、英語を喋りたいならね、迷わず英会話教室に行っていただいた方が、賢明だと思います。昔、危うく、スピードラーニングをね、回想になったこともありましたけど、やっぱり聞くだけではね、ダメですね。また話が脱線してしまいましたが、前作で作曲を担当したアラン・メンケンが今作もスコアを書いておりまして、アナと雪の女王でこうエルサの声を当てたイディナ・メンゼルの圧倒的なこう歌唱シーンも見どころの一つでした。エンディングテーマもね、劇中の曲が流れましたね。それで今作の話の起点として、めでたしめでたしのその先はどうなったのっていうことなんですが、やや無難さが出たシナリオだったかなと。そもそも続編を作った意味があったかどうかというところと、前作同様のこう2次元と3次元のねこう入れ替わるみたいなトリッキーな仕掛けも2匹目の土壌とはねいかなかったように思います。とはいえやっぱりこうファンタジーの世界の人が現実にいたらこうなっちゃうのかっていう、歌って踊るのが普通の人たちとの温度差みたいなのは相変わらず笑えましたし、魔法がかかった世界でのこうジゼルの境遇を利用したパロディは面白い解釈と展開だなと思いましたね。まあ、ニューヨークから引っ越すというところがちょっとにわかには信じがたいというか、多分ニューヨーク以上にね、ファンタジーの住人が馴染めるところはないように思えるんですが、まあ家が狭いとかね、ニューヨークの弁護士とか相当稼いでいそうですけども、 なんか調べたら初任給で2000万近くだとか、あのニューヨークはね物価が高いよとか言われてますけど、普通に何でもピンキリですから。それにロバートぐらいの勤務年数があったらね、それこそ年収とてつもないことにねなっていそうですが、それにね、あのジゼルも15年間働いてなかったのかとか、あのなんかそういう余計なことを考えてしまいますが、そういう爪の甘さみたいなのもあの少し感じましたね。次に、CG についてですが、これもまたあの無難な感じで粗さは全くないんですが、特別力を入れているという感じもなかったですね。どうしても配信オンリーですので経費を抑えるためになんかもうどうにかして削れる範囲で削ろうとしている、あのそういう様が伺えるので、まあ、天下のディズニーさんが、まあ、苦心している作品として確認してみてもいいかもしれません。まあ、劇場公開っていう風になってたらね、また出来は違ったかもしれませんが、だから最終的に、まあ、今作にお金を払って見てたとしたら、ちょっと物足りない内容ではあったように思います。一方で、まあ、サブスクなら十分にこう満足できるっていう人がほとんどではないでしょうか。最後にキャストについてですが、まあ、冒頭で前作エイミー・アダムスの出世作というふうにお話ししましたが、やっぱり彼女自身この話に相当な思い入れがあるようで、こう続編のオファーが来た時もね、非常に意欲的に撮影に臨んだようですね。そういうのもこう見てる方もそれ伝わってきましたし、まあ歌もね抜群にうまいですからね、まあ、この役はエイミー・アダムス以外いないっていう感じでした。なんでも実の娘さんもちょっと出演していたようで、まあ、コロナのあの関係もあって家族なら接触が最低限で済むよねっていう理由だったみたいですが、まあ、今後も親子での共演っていうのがもしかしたらあるかもしれません。それでちょっと残念だったのがジェームズ・マースデンの出番が少なかったんですよね。非常に残念だったんですが、キャラクター的にも笑えて楽しい役なので、まあそれこそね前作では大活躍話してましたから、その辺が少しもったいなかったかなというところです。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。トキさん、ズバリこの魔法にかけられて2見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。魔法にかけられて2、前作の熱烈なファンだったら見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。